道の一節から五節、神からの称賛を待つというテーマでお話しいたします。今日私こうしてネクタイをしておりますけども、このネクタイというの、ネクタイは、もう今から35年前、1本、200円で買ったものですけども、でもなぜこんなに長くつけてるかというと、それは私が特別気に入ったわけではなくて、皆さんからとてもこれいいねっていうふうに言われたから、ずっと夏になるとこれをつけ続けてきたわけです。人の評価で私このネクタイを35年間つけてきたんだなと改めてそう思いました。皆さん、テレビではコマーシャルを見てますとね、多くの人から高い評価を受けてます、人々から多くの人から絶賛されてますという表現をよく使ってますでしょ。で、決してこの商品は最高ですとかそういうのは言いません。と評価されているというふうに言うわけです。でもね、真に最高のものと人から最高だと評価されているものとは違うんですね。私たちは人の評価を結構気にします。良いものと評価されたものを良いものだと思い込んでしまう、そういう傾向があります。でも、多くの人が真実だと評価したものを真実だと思い込ませられてしまうということが、あるわけです。今日というのは、の社会というのは、真実というのが人気投票で決まってしまうというにも言われます。真実は、真実だと人から評価されようとされまいと、真実は真実です。多くの人から評価されても、いても、それは真実でないものは真実ではありません。今日のテーマは、人の評価ではなく、神からの評価、神からの称賛ということであります。神の国に生きる者として、神の国の評価で生きることを習慣づけていきたいと思います。その評価というのは、今から読みますけれども、主に対して忠実かどうかで測られるということです。まず一節をお読みいたしましょう。こういうわけで、私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。今日まず第一にお話したいのは、それは私たちも神の奥義を受け継いだ管理者であるということです。神の奥義とは何でしょうか。それは、もうこれだと言っていいと思います。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。ヨハネの3章の16節です。この事実、今、繰り返し言われてますように、十字架と復活です。そして再臨の予告、これが神の奥義です。人間というのは神に反逆し、罪の世界を作り上げていきました。そして今や核兵器、気候変動、環境破壊、そしてパンデミックなどで滅びの危機にあると言われます。しかし、どんな状態になっても、そしてこの世界がどんなに罪深くても忘れてはならないのは、2000年前、神が一人子イエス・キリストを犠牲にしてまで人間を罪の滅びから救い出そうとされたと。そこまで愛された世界なんだ。私たちはそういう世界に住んでるんだということです。私たちはそういうメッセージを受け継ぎ管理している。管理者としてこの地上に置かれているということです。2節を見ましょう。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。2番目に今日お話したいのは、それは管理者に求められるのは奥義に忠実であるということです。忠実とは何か。十字架と復活の再臨の教えをそのまま伝えることです。第一コリント1章の18節、この手紙の テーマセーグですけども、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。十字架の言葉を、滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。人間には愚かでもそのまま伝えることが忠実です。それ以外に救いはない。この十字架と復活以外に人類の救いはないからです。聖書が罪と定めることを罪でないと言ったり、あるいは御子イエスの処女降誕や奇跡を勝手に否定したり、復活が歴史的な事実ではないと言ったりしてはならないということです。十字架の救い、復活の約束はそのまま、もう事実として、歴史的な事実としてありのまま語らないなら、何の力もないということです。人間が賢くしてしまった十字架、イエスというのはそんなものには力はない。この愚かに見える十字架のと復活、それをありのまま伝えなければ何の力もないということです。そして3節です。しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。パウロはそう言います。今日3番目にお話したいのは、それは人の判定には左右されない。この世の、この社会の評価には動かされないということです。人間が人間に下す評価というのは非常に小さなことだというふうにパウロは言います。皆さん、私たちは生まれた時から死ぬ日まで、この人間の基準で評価されますよね。死んで体さえも、この世での生きてた経歴などで評価されてしまうということがあります。人間は神に反逆して以来、互いに評価し合い、ランクをつけ合い、批判するようになってしまいました。そして、この社会、学校や会社で学力、知識、技術、運動能力、あるいは要望で評価されて、あるいはランク付けされて、それが自分の存在価値であるかのように思い込まされてしまうわけです。自分もこうしてランク付けされて、傷ついているはずなのに、なのにもかかわらず、それでも人々をそのランク付けの中に置いてしまうし、そしてそのランク付けの世界に自分たちの子供も送り出してしまうということになるわけです。もちろん、この世で身につける知識とか技術とか能力はこの世では役に立ちます。そして、神の愛を表現するための手段になります。力となります。人を慰め、人を助ける手段にもなるし、またこういう人間の知識、技術、能力も伝道にも役に立ちます。あるいは自分のこの日々の生活を豊かにもします。で、それらを当然身につけたらいいと思います。しかしです。それでも、それで人間の真の価値が定まるわけではないということです。どんなにこの社会で学校で高評価を得ても、それで私たちの魂が救われるわけでもありませんし、永遠の命を得るわけでもありません。だからパウロは、人間による判決は小さなことだと言うんです。人間が作った基準での評価が人間の価値を決定するのではない。パウロは誰よりも多くの人たちをキリストに導きました。そういう自負もあります。しかし、今日的に言いますけども、パウロは決して人からいいねをたくさんもらうために福音を伝えていたわけではありません。人々からいいねをもらうのは決して悪くはありませんけども、しかし一生懸命になることではありません。私、子供の頃、小学低学年の頃ですけども、あの頃、1箱10円のだったと思いますが、グリコキャラメルのおまけがとっても人気でした。 私の村にの上級生がなぜか大金を持ってましてね、それを下級生の私たちに駄菓子屋に、グリコ、キャラメルを買いに走らせるんですよ。まあ、喜んで行ってました。そしたらその子はですね、私たちがその買ってきたキャラメルを出しますと、おまけだけを取り出して、本体のキャラメルを私たちにくれたんです。そんなことがずっと続きました。ところがある時になって、その子は親の金を盗んでいたことが発覚して、こっぴどく叱られて、しばらく家から出してもらえなかったんです。グリコのおまけがその子の小学生人生を狂わせました。でもね、もちろん大人になれば、もう中学になれば、そんなおまけに見向きもしなくなってしまいます。皆さん、人からの称賛っていうのは人生のおまけみたいなもんですよ。クリスチャンの大人になったら、おまけ集めはしない、おまけを自慢しない、おまけのためにいけない。パウロはそんなものは塵悪だと、悪だだ、ゴミだとさえ言ったわけです。そういうものに、でも私たち、この社会の評価に自分の存在価値を決定させてしまう、そういう誘惑って言いますか、弱さを持っています。しかし、4節5節です。次いきます。4節5節。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですから、あなた方は主が来られるまでは、何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する称賛が届くのです。今日最後に申し上げたいのは、判定されるのは、評価されるのは主である。だから私たちは神からの称賛を待ち望もうということです。主が最終的に全てを明らかにされます。最後の評価っていうのがあるんです。主ご自身による。だから私たちは先走った裁きを、評価を下すなということです。神様の前には誰もが無罪ではありえません。隠されたことも改めに出されます。だから今この地上で、隠されたことがいっぱいあるし、何が真実で、ここは国のが覆い隠されている。そのような状況の中で、自分を評価するな、この世から受ける評価、この世そんな基準で自分の評価を決めるなということです。私たちの評価っていうのは、人々の投票で決まるわけではない。私たちの存在価値っていうのは、民主主義で決まるんじゃない。みんなの評価で決まるんじゃない。そして評価している人たちが正しいわけでもありません。そんなものに私たちが先走って、この裁きを下してはならないということです。私たちは、皆さん、人から評価を受けるために人生を生きているのではないんです。私たちの存在価値は人間に判定されるのではないんだということです。子供たちへ、まだ若い人たちへ、何のために勉強するのか、テストで高い点を取るためではないんだ。この社会の基準で自分の存在価値を定められるためではない。テストによるこの成績評価っていうのは、それは私悪いと言ってるわけじゃないんです。単に勉強に励むための、手段であって、高得点を取ることは目的ではないということですよ。そこを間違えちゃいけないということです。それが私たちの存在価値、人間の価値を決めるものではないっていうことです。働いていらっしゃる方々、会社で、職場で、人から評価されることを第一にして働くと苦しくなってきます。主の役に立つ、 世界を祝福するために働いてるんだということを私たちクリスチャンは忘れてはいけないと思うんです。今、エクレシアなどで学んでいらっしゃる方々、牧師から良い評価を受けようと思って、一生懸命勉強していらっしゃるわけじゃないでしょ。そんなことだったら苦しくなってくるし、時には、牧師に腹が立つことになるかもしれませんよね。それは、自分を人によって評価させないということです。神の基準で測られて、私たちの人生の価値や意味が決定します。私たちは神様に評価されるために生きているんです。神の国に生きる者として最も価値あることは、神の役に立つこと、主に評価されることです。それは勉強であっても労働であっても、そうです。世界を祝福するための、それは訓練であり、また働きなんです。人間の知恵も労働もこの世の役に立ってはいます。しかし、人からではなくて神に評価されるというこの目標を忘れてはなりません。自分の人生を評価するのは人間ではありません。自分自身でもありません。主です。そしてその基準は、主に対して忠実であるかどうかということです。皆さん、盲導犬をご覧になったことありますでしょ。時々見ることがありますけど、盲導犬って本当に賢いですね。よく訓練されていると思います。もう小さな時から盲導犬は訓練されて盲導犬になっていくんですけども、でも最終的に盲導犬として合格する犬っていうのは、10匹のうち1匹か2匹か3匹ぐらいなんだそうです。で、残りの、7匹8匹っていうのは不合格になる、失格の烙印を押されてしまうんだそうです。で、誰が押すのかというと、それは人間が押すんですね。じゃあ、そのように、失格の烙印を押された犬は、犬としての存在価値ないのか？いや、あります。素晴らしい犬なんです、実は。それは、家庭の犬としては最高なんだそうです。もう賢くて、主人の言うことをよく聞いて、役に立って、家族の慰めとなる。最高の訓練を受けているのでは、いるので、これ以上ない忠実な家庭の犬に育ってるんだそうです。だから不合格になったのは、それは盲導犬としての資質がなかったというだけのことであって、家庭で飼われる犬としては忠実な犬として最高点で合格している。だから、これは多分市販されてないそうですね。関係者に引き取られるそうですね。あまりにも貴重なので。人間社会で不合格の評価を受けても、主の役に立つ生き方はできるっていうことです。ただ、主に忠実である、それが真の人間の存在価値です。逆に、たとえこの世では高い評価を受けても、主に忠実でなければ、自分の作り主、救い主に忠実でなければ、その方の役に立てなければ無益である、無意味であるということです。そして私たちは最初に神様からの称賛が届くのを楽しみにしていけるということですね。神様は隠れたところも明るみに出して、私たちの忠実さを評価してくださいます。この方の前に隠れているものはありません。だから、主を恐れよ。それが私たちの全てである。そしてこの神様からの称賛が、私たちの人生の報酬、信仰の評価です。神の称賛が届く日をゴールにして、この神の国の基準で私たちは学び、働き、主に忠実に仕えていく。こうするならば、私たちの生き方っていうのは、ものの考え方、極めて自由になると思いますね。 見方が変わってくると思います。おのずから。この世の評価にも縛られない生き方、また、人々のに対する見方も変わってくると思います。タナントの、イエス様がタナントの例えをなさいましたが、あの時、5タナント、2タナントの人は、そのタナントを用いて、そしてそのタナントを増やして、主に評価されました。マタイの25章の21節ですが、主人はしもべにこう評価をしています。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。この最高の賛辞、そして主に喜ばれる、一緒に主人の喜びを喜んでくれ、そしてあなたにたくさんのものを任せよう。これが私たちの最高の報酬です。この神からの賞賛が届く、この日を心待ちにして、私たち日々忠実に主に仕えていきたいと思います。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちこの地上にあって、どうしても人の目、人の評価を気にしてしまいます。それに動かされてしまう。そしてまるで真実が多数決で、投票で決まってしまうような、そういう社会になってしまっています。その中で私たちは2000年来変わらない、最も価値あること、そこに目を留めていきます。そこから目を離しません。主よ、どうぞ私たちの信仰の完成者である、救い主であるイエス・キリストに忠実に歩んでまいります。そしてどうぞ、あなたを恐れ、最終的にあなたからこの最高の賞賛が届くということ、このことを目指してまっすぐに歩んでまいりたいと願います。どうぞ私たちが右にも左にも恐れず、主の道を主と共に、主に喜ばれるように歩んでいくことができますよう、聖霊様、どうぞ我らを助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。